週一ラジオ。
さあ、
はい。
なんかちょっとバタバタしました。
はい。
今ね、私ここに来るまでね、20分ぐらい歩きましたかね。
結構歩きましたね。
今ちょっとこれ私、
はい、
撮ってますので落ち着いた声で喋ってますけど、
はい、
結構ゼーゼーしてます。
なんかそんな感じなのは、はい、伝わってきます。
見たらわかりますよね。
はい、
本当に今実はここはですね、
はい、
なんていうの、国立代々木第一体育館という、
はい、
まあまあものすごい大きい会場ですよ。
はい、
もちろん外ですけどね、
はい、
でそこの、まあ、敷地の端っこの方に今座って、
はい、
こうしてお話をしてるわけなんですけども、
はい、
ここまで歩いてきた私は今ね、南青山から歩いてきたんですけど、
結構ありますね。
結構ある。いや、なんで私がこれ歩いちゃったかというとですね、
はい、
実は私音楽の専門学校に行っておりまして、
はい、
そこが表参道にあったんですよ。
はい、
だからこの辺の道はなんとなくもう分かっていたので、
はい、
その南山から歩く道ももちろん分かるし、
はい、
まあ、大体これぐらいだろうっていう想像もしてて、
はい、
スタートを切ったんですけど、はい、いやー遠かった。
そうですよね。
遠かったですよ。年齢的なもんかも分かんない。もしかしたら、いやー途中で本当どうしようかと思いましたけど、
はい、
なんとか無事に私たどり着きまして、
はい、
いや良かったですよ。
はい、
ここね今代々木第一体育館ですけど、
はい、
有賀ちゃんどうですか、この会場に何かを見に来たとかありますか？
ああまだないんですよ。
あ、そう。
はい、
この会場自体はもうものすごい有名ですから、
はい、
この間なんかあれじゃないかな、あ忘れちゃった。あのね、私はもう専門学校それこそね表参道に通ってる時に、
はい、
ここの会場はねよく来てたんですよ。懐かしのですね、何回も何回ももちろん中に入って、
はい、
ライブを見たことがありますけど、
はい、
有賀ちゃん、チャゲ&アスカご存知ですか？
あ、はい、知
ってます。そうです、そうです。もう私、チャゲ&アスカになりたくて、
はい、
音楽をやり始めたものですから、
はい、
もうここでチャゲアスを何回見たか分かんないぐらい見てます。
あ、ここで結構、
やってた。もうね、絶対有賀ちゃん覚えてないと思うんですけど、てか知らないかもしれないけど、
はい、
今、フジテレビで夏のイベントといえば、
はい、
お台場合衆国とかやるじゃないですか、
はい、
だけどゴールデンウィークにフジテレビが主催したですね、
はい、
ライブ UFO っていうのがあったんですよ。聞いたことあります？
聞いたことないです。
そうでしょ、
はい、
それはそうですね、俺が高校生ぐらいの時だから、
はい、
もうかれこれ20年前ぐらいになっちゃうんじゃないですか。
あ、
そうすると有賀ちゃんは一体どこまでちっちゃくなっちゃうんですか？
私は 2歳か3歳です。
あ、じゃあ生きてはいましたね。
はい、生まれてはいました。
生まれてはいましたね。その時にもうフジテレビが総力を挙げて、
はい、
ライブ UFO とイベントを盛り上げるんだって言って、代々木第一体育館でライブをするという、ね、多分5日間ぐらい連チャンでやったと思うんですけど、
すごいですね。
それの第1弾が、はい、チャゲ&アスカだったんです。当時もセイエスとかヤーヤーヤーとか、はい、もう売れまくってた時代ですよね、
はい、
でそれを私ここに見に来ました、
はい、
であの時には俺もここでできるようになろうと決めてから早20年、
はい、
まだまだ外から見てますよ私。ここね、ちなみにライブやるときにね、
はい、
基本的にライブ会場ではなくてここは体育館ですから、
はい、
そんなに密閉感が強くないんですよ。だからね、今ラジオ聞いてる人は全然わかんないと思うんですけど、
はい、
この代々木第一体育館ちょっとこう楕円形で、
はい、
ソフトクリームの上の方みたいな形してるんですよね。
あ、そうですね、ちょっと
伝わりますかね。有賀ちゃん的にどう思います？この形
屋根。
いや、昔のか。
はい。
ああ、瓦をいっぱい積んだようなね。
はい。
ああ、屋根みたいな。だからこうなってるんですよね。
はい。山みたいな感じ
ですか？あ、そうそうそうそう。右から左からぐにゅってなんかこう、はい、つままれたみたいになってて、
はい、
その間が空いてるんですよね。
ああ。
そう。だからね、俺昔チケット持ってないのに、
はい、
ここでミスターチルドレンがライブやった時に、
はい、
その間が空いてるところ、この裏側にあるんですよ、
はい、
そこに行ってよく聞いてました、
ね、ああ、じゃあ結構聞こえてくるんですか？
もう全然聞けますよ。
おー、いいですね。
いいんですよ、ここね、はい、だから俺のもう本当憧れの土地なんですけど、
はい、
今日ね、来てみたら、
はい、
俺誰もいなくて有賀ちゃんとすぐ待ち合わせできると思ったんですけど、
はい、
これ、なんでしょうね、とんでもなく人がいるんですけど、
イベントがやってて、 ごいたくさん人が。
これなんだか分かりました？今入り口にいて何のイベントだか。
なんか専門学校のイベントみたいな。
なるほど、専門学校のなんかこう発表会的な、
はい、みたいな感じですかね。学生さんが多くて。
そうね、はい、アリカちゃんはいても全然浮きませんけど。
あ、本当ですか？
まだ学生さんと言ってもいい年代ですもんね。
はい、
私はこれもう本当に保護者的な感じにちょっとなってしまいましたよね。でもすごいね、一つの学校のそのイベントで、
はい、
こんな大きいとこ借りてですよ。
そうですよね。
多分この会場借りたら運千万単位だと思います。
そんなにするんですか？
ちょっと言い過ぎたかな。でもそんな安くないですよ多分ね。
ですよね。
すごい、だからちょっとね、出会うまでにオロオロしてしまいましたけど、
はい、
アリカちゃんどうですか、まあ、この1ヶ月ね、前回は阿佐ヶ谷、はい、歩きまくりまして、あ、はい、まあ、歩かされまくったと言ってもいいかもしれないですけど、はい、あれからまあ約1ヶ月ぐらい、
はい
はい、どっか帰ってましたね。
そうですね、私名古屋に帰ってまして、
あ、
ちょうど昨日東京に戻ってきたばっかりです。
お疲れ様でございます本当に何日間行ってたんですか？
4日間行ってます。
4日間。
はい、
はい、どうですか、もう夏の思い出を作ってきたんですか？
そうですね、結構家にいることも多かったんですけど、やっぱり地元は楽しいですね。
おお、言っちゃった。
はい、
何ですか、例えば地元で楽しいこといろいろあると思いますけど。
地元で楽しいことは、そうですね、ま、同じ高校だった友達と遊んだりですとか、うん、あとはやっぱ名古屋ですとそのご近所付き合いがあるんですよ、結構。
お、今でも。
今でもあります。
そのご家族同士ってこと？
はい。
お隣さんのお家の人と、
はい、
久しぶりですね、こんにちはみたいな。
そうですね。
おう、
で私マンションに住んでたんですけれども、うん、このマンションの同じ階の人たち、
うん、
3家族くらいで集まってワイワイしたりですとか。
アリカちゃん帰ってきたらからっていうことで。
はい。
あら、
帰ってきてるんでしょみたいな感じで。
すごい。みんなで話して。じゃあもうちっちゃい頃からずっと知ってるぐらいの感じだ。
はい、ちっちゃい時から、まだ小学校入りたてのくらいの時から知ってるんで。
いやー、
大人になったねみたいな感じで。
いや、そりゃそうだよね。
はい、
すごい嬉しいね、でもそれはね。
そうですね。
今の日本にあんまりないんじゃない、そういう光景って。
あんまり聞かないですよね。
聞かない。
はい、
そうなのね。そこでまたいっぱい食べて飲んでの。
前は飲んでないです、あんまり。
あ、そう。
はい、二日酔いだったんで、私。飲んでないです。
前の日飲んでた、そしたらね。はい、そのご家族さんたちにもお子さんたちはいるんですか？
はい。
うん、
まあ、今高校生のコツですとか、あとは私と同じくらいの、
うん、
人とかで、もう私との一個上の先輩とかにももう子供いるんですよ。
え、アリカちゃんいくつだったっけ？
私今月で23になります。
今月で23、はい、ってことはもう24で産んでいる。
はい、
女の子？
男の子で、すっごい可愛くて、
うん、
うん、私の名前とかも呼べるんですよ。
あ、そう、何歳？
今もう5歳なんで。
あ、じゃあもう全然いけるよね。はい、なんなら会話できるよね。
会話しても一緒に遊んだりとか、これ買ってあれ買ってとかは。
そう、大人はあの子供を使うっていうね、
はい、
手段を取りますからね。そうなのか。うわ、それでもすごいね。
はい、
え、一つ上の子なのに、
はい、
子供5歳なの？
はい。
超若く産んでるよね。
そうなんですよ。
え？20だから4で、
はい、
で19で産んでるってこと？
はい。
やるな、名古屋。
はい。
あ、そう、ありがとう、一人っ子でしたっけ？
私一人っ子です
。そうだね。はい、でもそんなお友達というか、同じその家族界隈でね、育って子供を産んでる子がいれば、
はい、
まあなんか出てくるんじゃないですか。あなたもいつ頃産むんでしょうねみたいな。
あ、でもありますね、軽くはあります、
うん、あ、まだまだまだね、
まだ30までに独身はやめてねみたいな
ちょっとプレッシャーをかけられるというね。
かけられたりですとか、まあ、たまに早く早くって言われること
が
あるんですけど
まあそうね、あのね、親御さんはすごい難しいところだと思うんですよね、はい、特に女の子はね、はい、20代のうちに行ってもらいたいけど、まあ行かれるのもちろん寂しいし、それはね、俺はまだもちろん子供がいませんけども、
はい、
うちの弟のところにお兄ちゃんとお姉ちゃんじゃないじゃない、長男と長女がいますので、
はい、
もう今からうちの弟言ってますからね、絶対付き合わせないとあれと思うんですまだ一応3歳ですけどね、
はい、
でももうそのうちから言ってますから、
あ、
まあ、微妙な親心がきっとあると思うんですけどね。
そうですね。
あ、そうなんだ。 そこでまあゆっくりとしてきたわけですよね。
はい、
はい、で今日はですねこの代々木第一体育館の横から、
はい、
まあお届けしようと思うんですが、もちろん、はい、アリカちゃんが来てくれてますので、
はい、
またあのニュース的なやつもご用意しておりますので、
はい、
はい、今日も1時間ですねアリカちゃんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ私ちょっと息を整えつつですね、はい、今日も行きたいと思います。
はい、
はい、苦手だということで、
はい、
ちょっと逃げてきました。
はい、ちょっとずれましたね。
まあ大事ですよね、はい、危険回避というのはね、はい、でこっちはねトンボが飛んでますけども、
はい、
トンボは刺さないですから、
ね、そうですね、トンボでしたら
全然大丈夫ですけど、
はい、止まってもらっても大丈夫です。
止まってもらっても構いません、はい、なんか遊びに来たお友達に言ってるみたいな止まってってもいいよみたいな、
はい、
なんでハチ俺はもう超ダメなんですけど、はい、ハリカちゃんもダメですか？
ダメですね。ハチは
なんかこうきっかけがあるんですか？ダメきっかけが。
私は刺されたことはないんですけれども、
うんうんうん、
小学校の時にプール入るじゃないですか。
プール入る
よ。でプールサイドでなんかみんな体育座りで先生の話を聞いてる時とかに、
うん、
蜂が近く飛んだりとかして、
うわー、
怖いね、騒いで怒られた思い出がありますね。
怖いよね、
はい、
あいつ本当言ったら体長5、6センチだよね。
ありましたね。結構大きかったですよね。
そう、あんなのに刺されて場所によっては本当に死んでしまったりするからね、
はい、
本当に怖いから今逃げてきまして、
はい、
ちょっと落ち着いた方にやってきましたら、もうここからはね、地理の詳しい方というかこの辺来たことある方は分かると思いますけど、
はい、
渋谷アックスってあれ、
はい、
結構有名なライブハウスですけど、
はい、聞いたことあります、
ね、あ、本当ですか、
はい、
あれがもうはっきりと今見えておりますね、
はい
はい、この第一体育館のすぐ裏側にその渋谷アックスがある中、
はい、
はい、蜂を避けて、こちらに待って、はい、動いてきましたけど、まあ、目の前はなんかねバレエをやってるような女の子たちが、
はい、
8人ぐらいですかね。
そうですね。
なんであの子たちみんなあの後ろの方にキュッて髪を留めるんですかね。
どうなんですかね。邪魔なんですかね。
顔がもうつっちゃってるみたいになっちゃってますね。
はい、頭痛そうですね。カチカチにみんなピンでいっぱい留めて。
痛そうだよ。あれってあれですよ。本当ちなみにですけど、
はい、
ちょっと年老いてしまった女優さんとか、
はい、
このこめかみあたりで皮をグッて引っ張ってですね、
はい、
シワが出ないようにするメイクみたいなのあるらしいですよ。
へ
え。ああいうことだね。だからね。頭の皮引っ張って顔の皮をちょっと、
はい、
あの子らね痛そうですけども
、はい、
はい、まあそれはさておき、
はい、
アリガちゃんが今週も来てくれましたので、
はい、
アリガちゃんが来てくれる2週目といえばこのコーナー、マヌケニュースのコーナーでございます、
はい、
さあそれではですね、今週も2本もマヌケなニュースがやってきてるということなので、
はい、
早速アリガちゃんに読んでいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、中国で不適切 T シャツ、
うん、
現在中国で密かな人気となっている T シャツについて、うん、警察が警笛を鳴らしています。広告には運転の必須アイテムとの謳い文句が添えられ、うん、詳しく調べてみるとそれは左肩から右下に向かってシートベルトの模様が入っている白の T シャツ車のシートベルトは言うまでもなく効果的な安全防御装置の一つで命のベルトとさえ呼ばれており、うん、交通事故が発生した時の命を守る重要なアイテム、
うん、
中国警察はこの T シャツで警察の目をごまかしても自分の目は守れないと強く注意を呼びかけているそうです。
そりゃそうそりゃそうでしょうね。
はい、
それはどう考えてもそうですけど、
はい、
アホな話ですよこれ。また
何もしてないのと同じです
ね。何もしてない。違う、何のためにしてるかってことですよね。だって、
はい、
その警察に捕まらないためにやってるわけではなく、う
ん、はい、
危ないからしてるわけですからね。
そうですよね。
いや結構ねみんな、はい、してない人今でもすごい多いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、前の座席はさ、まあ、運転手はさすがにね、
はい、
しなきゃいけないですけど、はい、助手席の人とかね、
はい、
パラッと乗るぐらいだったらまあいいかぐらいな、まあ、正直なところ私もね乗ってすぐですよ、警察がわって見えるところに来ちゃったから、
はい、
カチャッとしないけどとりあえずこう持ってみたみたいなね、
はい、
そういうことまでやったことありますけど、
はい、
基本的にこの T シャツは、まあ、これ中国の話ですけどね、
はい、
日本で流行りだすとこれ大変なことになりますからね。
そうですね。
でもあれどうですか、アリガちゃんも経験あると思うんですけど、
はい、
運転してる人が携帯で喋ってる率ってすごい高くない今。
あー結構高いような気もしますね。
俺あれほんとぶつかってやろうかなと思うんですけどね、うん、あれもしぶつかってその時にこの人電話してましたよって言うと罪が重くなるんですよ、
は
い、まあ当たっただけでも重いですけど、
はい、
なんでしょうね。俺絶対そんなことできないんですけど、
はい、
あれがじゃあ何度も聞くようですけど免許ありましたっけ、
はい、私は免許は車の免許はまだ持ってないです。
ない、
はい、
だからまあ考えられないかもしれないですけど、
はい、
だんだん運転ってね慣れてきちゃうんですよね。で特に今オートマとか行って、
はい、
もう右足さえ動いていれば、
はい、
左足なんかなんていうのボンネットじゃない何そのハンドルの上とかにひょいって乗っけちゃう人とかもいたりしますからね、
はい、
何がしたいのかよくわかんないです、
はい、
で右足だけこうアクセルブレーキやれば進めちゃうもんだから、
はいはい、
その もう手とかも左手も全然使わないしね、はい、だから昔みたいにミッションって分かります？マニュアル車。
あ、分かります。
あ、分かります、はい、あれみたいにちゃんと右左足も使って左手も使って、はい、で運転するという形にしておけば、はい、携帯なんか喋れないんですよ。
そうですね。
そうでしょ、はい、あれ楽にしちゃってるからああいうことが起こるわけですよね、はい。あれ考えてみたら車の形ですごくかっこよくできてますから、はい、見た感じ怖くはないですけど、はい、あれ言ったら1トンの鉄の塊ですからね、
はい、
あれが60キロぐらいでバーって走ってるわけですから、はい、あの形によっては超怖いことなんですよ。だからね、こういう、まあこれは中国の話ですけど、はい、まあちょっと俺だったら電話してても大丈夫とかね、はい、まあ、ベルトちょっとしなくても10分ぐらいだから大丈夫とか、はい、思ってる人たちはね、この間抜けニュースを聞いてですね、はい、今日からしっかりベルトを締めようっていう気持ちになっていただけると、
はい、
私らも喋ってる意味があるじゃないですか。
はい。
ちょっとアリカちゃんが返事に戸惑いましたはい、ということでね、まあ、これはもう交通ルールは、まあ、自分を守るためにあるんですから。
そうですね、はい、止まらないためじゃないので。
そう、いいこと言いましたよ、それね、はい、もういっぱい人がいるからここにいる人たちに全部言って回りたいぐらいですどんどん人が集まってきましたね、
はい、
なんか若者、やっぱりこの学生さん、その専門学校のね、はい、学生さんがいっぱいいますけども、はい、無視していきましょう、
はい、
じゃあもう一個ありますからね、もう一個お願いします、
はい、中学校プールに金魚500匹犯人は中学女子4人。
お、
埼玉県狭山市の中学校で先日、25メートルプール内で金魚約400匹から500匹が泳いでいるのを水泳部の生徒らが発見し通報しました。お、翌日警察署に夏祭りの金魚すくいの余りをもらったが、多すぎて飼いきれずプールに放したと現れたのは同県内の女子中学生4人。関係者によると女子生徒らは狭山市内で開かれた夏祭りで露天商などから金魚をもらったとのことで、祭り会場付近では大量の金魚をポリ袋に入れて運ぶ生徒らの姿が多数あったということです。騒ぎになったために女子生徒は親と一緒に道所を訪れたということで、プールの周囲は有刺鉄線で囲まれていたがフェンチで切って入ったとのこと。道所は説明の裏付けを進め、建造物侵入などの疑いで書類送検する方針です。
これは間抜けというか怖いですよ。ちょっと
すごいですね、
この光景想像したら相当怖いですけどね、
はい
25メートルプールに400〜500匹。
どれぐらいになるんですかね、金魚400〜500匹って。
でもさ、あのお祭りとかでね、はい、金魚すくいとかよくあるじゃないですか、
はい、
あれも結構いるよね。
そうですよね。
だあれが、まあ、どれぐらいかわかんないけど、
はい、
でも100ってことはないよね、多分200ぐらいいんじゃない、あれ。
あ、
だからもしかしたら25メートルプールに泳いでると結構優雅に泳げるぐらいかもしれないけど。
あ、広いですね。
広いですよ、
はい、
いやでもこの話はまたね、まあ、間抜けではありますけど、ちょっといろいろ考えさせられる話ですけど、
はい、
これそもそも今年夏どうですか、有賀ちゃん、はい、お祭りとか行きました？
祭りは七夕祭りに行きました、
うん、それ名古屋？今年の？
こっちで阿佐ヶ谷で行きました。
阿佐ヶ谷でやってる、この前阿佐ヶ谷歩いたのに、
はい、
さらに
あれのちょっと前に行きました。
あ、そうなのね、
はい、
それは何、いっぱいお店とか出てた
そうですね、商店街の中でお店がいろいろ、冷やしトマトとか、お肉、
冷やしトマト、
はい、
そんなんあんの？
あ、 ありました。
何それ、もう切って冷やしただけですよね。
はい、あと冷やしきゅうりもあります
それは俺も店出せそうだな冷やしトマト、冷やしきゅうり、
あとは、うん、ベーコン、大きいベーコンが焼いてあったりですとか、
うんうんうん、
あとフライドパスタって。
フライドパスタ、
はい、
あれじゃないの、あの飲み屋のお通しとかでたまに
出てくる、はい、
それを売ってんの？
はい、私あれ好きなんで買っちゃいました
あれ結構入ってていくらぐらいするんですか？
はい、200円くらいだった
と思うんですけど。ああ、じゃあ安い安い、
はい、
ただただあのパスタを揚げてるだけですよね、
はい、
で塩振ってみたいな、
はい、
ああなるほどなるほど、そういうのがいっぱいある中で、まあ金魚すくいって言ったらもうね、王道も王道ですけど、
はい、
あれやったことあります？
小学校くらいの時ならあります。
あれね、俺も何回かありますけど全然取れないんですけどね。
そうですよね、うん、でもたまにテレビとかでもすごい金魚すくいの達人とかいるじゃないですか
いるわいるわ、
はい、違うポイ使ってんのかなって思いますよね
とんでもなく取りますからね、
はい、
1回ですくう時に5、6匹いますからね、
はい、
そうなの。それね、もう俺なんてちっちゃい頃よくありましたけど、
はい、
今だって有賀ちゃん、例えばさ金魚すくいやってても、
はい、
まあ、すくわないでしょ正直。
そう そうですね、もらってもやっぱ飼えないので。
飼えない、はい、で金魚って意外とでかくなるしね。
私すっごい大きくなりました。多分30センチぐらいは
30センチってすごいよ。
はい、
結構あるよね、30センチ。
結構このぐらい
金魚。
そうですね、はい、30センチぐらいになったと思います。
金魚、
はい、なので90センチの水槽を買って、うん、でそこにその大きい金魚とちょっと大きい金魚とかみんな泳がせてました。
30センチのこう背というか横の幅があれば、うん、そう、縦どうなってんの？
縦も12、3センチぐらいはあった。
じゃあもう金魚じゃないね、もう。
もう鯉のレベルでしたね。
もう鯉のレベル。
はい。
すごいな、それなんでそんなことになるの？普通に育てたらな。
普通に育ててたんですけれども、うん、2匹そうなったんですよ。
うん。あ、他のやつはならないの？
他のやつはその私2回金魚飼ってたんですよ、小学校の2年生ぐらいの時と。
まさかの、う
ん、はい、でまた何年後かにも金魚飼ってて、2回とも1匹だけもうドンって名前だったんですけど、ドンって名前つけてたその金魚が2匹ともすごい大きくなっちゃって、でそのなんか次に大きいのも、まあ、15センチぐらいは飼ったと思います。
金魚って言っても最初、
はい、
いやいやいや、すごいちっちゃいよね。
すごいちっちゃいです、
あの細いちっちゃいやつだよ、
はい、
あれがドンという名前つけて餌を普通にあげてると、
はい、
30センチぐらいになる可能性があるの。
大きくなりますね。
嘘、はい、それ気持ち悪くない？正直
なんか色とかはやっぱりちっちゃいのより薄かったです。伸びちゃったのかわからないですけど、少し薄くて鱗とかもすごい大きい。
それハリガーちゃん世界記録じゃない？
本当ですか？
金魚30センチで俺聞いたことないけど。
私も周りでいなかったので、
そうで
しょ、友達とかうちで来たら、え、金魚でっかいみたいな感じですごい言われてました。
ちょっと可愛いとかじゃないよね、もうね。
びっくりしてましたね、みんな。
そりゃそうだよ、
はい、
そんなことになんの？ちょっと今回もしどっかのお祭りでね、はい、金魚取ったもののどうしようかとこうつまらない、
はい、
まあ、毎日毎日金魚見てる人はさ、はい、今の聞いてちょっと希望が持てるよね。30センチもこいつ行くんだみたいな。
そうですね、結構。
じゃあ何匹も飼ってる中で、
はい、
その1匹とか2匹とかしかそう巨大化しないってこと？
でも全体的に割と金魚にしてはみんな大きかったと思うんですけど。
小林家は何を与えてたんですか？
餌も金魚の餌で、水槽はその大きい熱帯魚用のやつを使ってて、でちょっと1ヶ月2ヶ月前くらいに、本当かはわからないんですけれども、その金魚の水槽の酸素のブクブクあるじゃないですか。
あらあらあら、
あれもたくさんやると大きくなるっていう噂をちょっと聞いたんですね。
どっかで耳にしたわけだ、それ。
はい、で、あれって思って、私うちその熱帯魚用のブクブクと、あともう一個その前の水槽で飼ってた時のブクブクも入れて、なんかいっぱいさ、そう送ってたと思うんですよ、多分普通の水槽より。
なるほどなるほど。
なのでもしかしたらそれかなとも。ちょっと
これは面白いですね、実験してもいいじゃないですか、これは。
あ、2つ水槽を用意して、酸素を多く入れた方と、
うん、
普通の量の方で
試して合点的なことですよ、
はい、
それどうしたの、そんなでっかくなっちゃって金魚。
はい、
それはどれぐらい長く生きるわけですか？
結構長生きしてたと思うんですけど、1年とかは生きてたと思います、
うん、で最後はどうなの、もうひっくり返って真っ白けになっちゃうみたいなこと？
最後は、うん、なんか大きい金魚が一番長生きしたんですけど、
へー、
その他の大きくなりすぎて、なんか他の金魚の尻尾とか食べちゃい始めたんですよ。
もうちょっとオカルトみたいになってきた
よ。はい、他の金魚が、まあ、寿命とかもあるんで死んじゃって、
はいはいはいはい、
その大きい金魚だけ残って、うん、一人で死んじゃいました。
あ、そう、
はい、
なんかちょっと元気なくなってきたみたいなこと、
はい、元気なくなってご飯とかを食べなくなって、でなんか自分の尻尾とかを食べるようになっちゃったんですよ。
それができるぐらいでかいってことだね、はい、でもすごいね。不思議な生き物だね、金魚って。それ
未知数ですね、はい、可能性が結構あると思います。
金魚は未知数、はい、名言出ましたね。金魚は未知数、
はい、
初めて聞きましたけど。
私も初めて言いました。
そうでしょ、
はい、
金魚は未知数なんですね。
はい、
いやだからもしこの400匹500匹もいたらね、
はい、
その中から巨大化するどころか、
はい、
もしかしたら人間化するような金魚とかも現れてくると、これいよいよもう映画ですよね。
そうですね、人魚姫です。
人魚姫、そうだね、うまいことつながりました、ね、マーメイドですよ、
はい、
そう、いるのかも、本当に。そしたら
いるんですかね。
だってあれがじゃん、普通にお家で飼ってて30センチにまでなった人がいるわけだから、はい、それが昔の昔に、はい、まあ、人にはならなかったと思うけど、人ぐらいでかくなって、それをこう人魚姫と呼んでですね、はい、そこからこう想像を膨らましてみたいなことは可能性あるかもしれないね。
まあ、ありえそうですね。
いや、ちょっと俺ね、新しく引っ越したお部屋でね、はい、もう全部家具も揃って、まあ、ある程度そのなんていうの、見えたわけですよ、
はい、
イメージがね、
はい、
そうすると何かしら水槽とか置いてもいいなみたいなスペースがあるんですよ。
おー、いいじゃないですか。
で、昨日もちょっと考えてたんだけど、はい、金魚案出てきましたね、
はい、
どこまで行けるか金魚案、
はい、
分かりました、ちょっと検討したいと思います、
はい、
はい、まあまあね、あの、まあ、ニュースの話全然しなくなっちゃいましたけど、
はい、
とにかくいっぱい金魚をもらっても、プールの中に放したらダメですということですね、
はい、もらった金魚は責任を持って買いましょう
責任を持って大きくしましょうということ ですね、
はい、
いや、名言出ました、素晴らしいですね、金魚は未知数、
はい、
はい、ありがとうございます先生はい、ということで今週もマヌケニュース2本お届けしまして、
はい、
1回曲を聴いてもらいましょう、
はい、
有賀ちゃんが金魚をでかくしたという話を聞いていたところ、
はい、
私実は他のものもでかくしたことがありますと、
はい
はい、宣言してください。有賀ちゃん、はい、何ですかそれは。
私ハムスターも飼ってたんですけれども
ハムスター
の小屋って大体1階があって、はい、1階にあのぐるぐる
回転
のそうですねガラガラのおもちゃと、うん、とお水飲むところとかあって、
あるね、あれ可愛いんだよ、水飲む
ところね。でその筒を通って2階に行って2階で寝るっていうお家があ
るある
あると思うんですけれども、
あります、
はい、我が家はそれでハムスターを飼ってまして、
いいじゃない、1匹
1匹です、
はい、1匹飼っていた、はい、
最初は1匹で後からもう1匹増えたんですけど、
うんうん、
まあ、まずその最初は結構ちっちゃかったんですよ、うん、ハムスターも。
そうだよ、すごいちっちゃいよね、はい、最初って。
なので筒ももうスイスイ登って上ですやすや寝てて、すごい可愛かったんですけれども、
もうちょっと怖いわその話
ハムスターもまたちょっと大きくなってしまって筒を通るのにもう一苦労で
もううんうんみたいな感じだ、
はい、あれハムスターいないって思ったら筒のところがすごい白と茶色の柄になってるんで、あれって思ったらそこにハムスターがってすごい一生懸命下に降りたり上に登ったりしようと
可愛いの
してまして
どうするのそれ、どっちかから引くのか押すのかしないと。
でも自力で、なんかもうちょっとずつなんですけど行けてたんで、でなんでもうかわいそうなんで上に来てまた下に降りるのがかわいそうなので、なんかもう下降りるかなっていう時に上開けてもう私が下に
ビップ待遇だもん、
はい、
すごい小錦みたいな扱いになってますね小錦トイレって自分で拭けないんですからね。
あ、そうなんですか。
手が届かないから、今はだいぶ痩せたから分かんないけど、はい、すごいなそれ、
はい、
それも可愛いの、そこまで行ったら。
あ、でもそれ見てもすごい大きいんでそれがなんかふにゃふわふわで可愛かったのと、あと子供も産んだんですよ、そのハムスターは。
え、ハムスターって別にその普通にしてても結構繁殖してくれるの、
はい、2匹飼い始めたら生まれました
、はい、なんかアリカちゃんちは可愛がってるのかほっといてるのかよくわかんないですけど、生まれちゃったの。
はい。
おう、で何匹生まれるの。
ぐらいは多分生まれて。
うそ。
でも私一回その開けて遊ぼうと思って開けたんですよ、そしたら噛まれたんです、ハムスターに初めて。でなんでかなって思ったら赤ちゃんがいて、
うん、
でそのなんか多分防衛本能みたいな感じで私噛まれて。
あ、すごいねそれね、
うん、なんか人間が見ると赤ちゃん食べちゃうらしいんですよ、ハムスターって。
え、その食べられないというか取られないようにするために食べちゃうってこと、自分で。
取られないようにかは分からないんですけど、なんか食べちゃうらしくて、でそれ聞いて、え、どうしよう食べちゃうと思ったんですけど、うん、ちゃんと赤ちゃんが
ずっといて
、うん、でちょっともう3、4センチくらいになったら下に降りてくるんですよ、赤ちゃんが。
うわ、自分で。
自分でか連れられてかは分からないんですけど
なんか頭のとこでもこう加えてね。
そうです、加えて運んでました、そういえば。
かわいい、
はい、
あ、マジで。うんうん。
でその1階のところに赤ちゃんちっちゃくて、まだ赤い赤ちゃんもいれば、そのちょっとすっごいちっちゃいのにちゃんと柄もある赤ちゃんとかいて、でもそのすごい 4,5 匹のちっちゃい赤ちゃんと親ハムスターみたいな感じで。
はー、すごいね、
はい、
それじゃあ特になんかしなくても勝手に育て増やしていっちゃうんだ。
相性が良かったんですかね。
あー、まあそういうの人間でもあるでしょうね、はい、はー、やるね、
はい、
え、その結局そのちっちゃい4匹5匹たちもどんどん大きくなっていくわけ、
はい、どんどん大きくなっていく、行きましたね、
うん、そしたらその小屋の中ではもう右往左往じゃない、みんな。
はい、
それでいいんだ別に。
いや、でもある程度大きくなってからその近所でハムスター飼いたいって言ってる人に、うんうん、じゃあ2匹譲ったりとかはありました。
あ、そう、
はい、
いや俺実はね、
はい、
さっきもちらっと言いましたけど、その一人で住んでる頃か、まあその弟と住んでたこともありましたけど、
はい、
何かしら買おうと思った時に、
はい、
必ず第1弾で、
はい、
ハムスター案が出るんですよね、
はい、
でハムスター俺前も聞いたかな、
はい、
どうですか
夜したら。やっぱ夜にガラガラっていうのが気にならなければ大丈夫だと思います。
あの子ら夜行性なんだよね。
はい。
その匂いとかはどうなの。
匂いは私他の動物も飼ってたんで、
うんうんうん、
あんまり気にならない。
ハムスターぐらいの匂いはもう気にならないと、はい。そうね、あと何でしょうね、まあ可愛いは可愛いでしょ、
はい、
でまあお安いですよね基本的に。
そうですね、
うん、俺だってあの結構見に行ったことありますもん、
はい、
そのペットショップみたいなところで、
はい、
あのものすごい可愛いちっちゃいやつで1800円とかそんな。
お
で、あの小屋なんかさ、
はい、
超でかいやつ買ったって、 まあ、そんなにしないでしょ。
そんなにしなかったです
ね。そうだよね、はい、なんかもうちっちゃい遊園地ぐらいのさ、はい、ドーンとしたの買ってもまあ5、6000とかじゃない、
はい、
で、あと私が聞きたいのは、はい、その餌はハムスター用の餌があるわけです、
はい、
で、あと何しなきゃいけないですか。
あとなんかおがくずみたいな下に引くあれをちょくちょく変えるのと、あと水を変えるのとかですかね。
そうか、なんか買いたいなと思うんですけど、
はい、
一番のネックはまあ匂いですよね。
あ、
どうなんだろうね。まあ多分厳密に言ったらマンションとかは買っちゃいけないと思うんですけど、
はい、
まあそんなにうるさくないもんね。
そうですね、ガラガラガラガラ言うだけなので
その夜中にガラガラ言わなきゃ問題少ないのにね、
はい、
結構言ってんのガラガラ
ガラガラ結構言ってますね。でも慣れます
あ、そう、
なんか、あ、遊んでるみたいな感じで。
ちょっとね、まあ、ありがたいのそのハムスター経験もありますし、はい、まあ、他にもこんなのおすすめみたいなのがあればね。
と私鳥飼ってたので
ありがちゃん出てくるね、いろんなの。
結構 飼ってましたね。
鳥っていっぱいいますけど、鳥も、
まあ、文鳥です。文鳥とインコ飼ってました。
文鳥とインコって何が違うんですか。
文鳥は、うん、白と黒とグレーの体の。
あ、なるほど。
なのでくちばしもなんかまっすぐなんですよ。
赤いやつ、くちばし
赤いです。
あ、真っ白けのやつか。じゃあその体は、
体は私の文鳥は黒と灰色と白、そのグラデーションじゃないですか。
グラデーション私の鳥はグラデーション。いいね、いいね、いいね、うん、
でインコは黄緑、
あ、分かる、
水色かのインコを飼ってまして、でまたその文鳥もですね最初は、まあ、1匹飼って
1人買って
、人だとかわいそうだからお友達増やそうってなって、
うんうんうん、
3匹ぐらい飼ってたんですけど、
うん、それ同じカゴの中に、
同じカゴの中です。また卵を産んでしまって、
産んでしまって、
どうなっちゃうんですか。22匹まで増えました
22匹、
はい、
22匹、
はい、22番です、22番になりました
ちょっと冷静に22羽になりましたって言ってますけど、
はい、
とんでもないことですよそれ。
すごいですね。
だってカゴの中に3しかいなかったんでしょ。
はい、
それが卵を産んで、卵でどんなやつもう見てもわかる。
もう卵です。
普通のうずらの卵みたいな。
うずらの卵をもう二回りぐらい小さくしたぐらいの大きさ。
あ、もっとちっちゃいな、
うんうん、結構ちっちゃいですね。
うんうんうん、それがなんかブワって下に落っこってるわけ。
寝るところが、うん、そう、筒みたいになってる寝床を
買
ってたんですけど、その中になんかずっとそこにメスがいるんで、
うん、
何してるのかなと思ったら、もう卵を温めててずっと。
そこでじゃあ22個あったってことだ。
いや、多分最初は2、3個とかなんですけど、何回も産んだりしてて、
すごいね。
増えてって増えてって最終的に22羽になっちゃってもうカゴも市販されてる
よく見るやつ、そのなんか上が丸くなって、
はい、
下が平らの
子、うちは長方形の、
長方形、結構でかいんじゃないそれ。
結構でかいのをつなげて4つぐらい、
うんうん、
すごい大きい家にしてベランダで飼ってたんですけど。
あ、なるほどなるほど、うんうんうん、
でもすごい大きい中にいっぱい鳥がいて、でも鳥の中でも陣地みたいなのが多分あるんですけど、
うん、
なんかこの子たちはこの辺、この子たちはこの辺みたいな感じで
決まってくるんだ、だんだん。
はい、
はあ、てか22羽って壮大な数ですけど、
はい、
それピーピー言ってんの。
ピーピー言ってますね。
それ相当うるさいじゃない、22羽いたら。
結構うるさい時もあります。みんなが一斉に泣き出しちゃうとうるさいんですけど
それ何、それ、そんなことになっちゃうの。
なっちゃいました。
小林家はなんかあるね、それ。
すごいですね、結構子供産む率が高いです、動物の。はい、
これは怖い。
はい、
それ一遍に22じゃないんだよね、ちょっと戻りますけど。
一遍に産んだわけではないと思うんですけど、うんうん、ちょっとずつ増えてって最終的に一番多い時に22羽になってます。
だってさ、それってあれでしょ、今人間と重ねちゃいけないかもしれないけど、人間ってどう頑張っても1年に1回しか産めないじゃない、はい、その人数がどうなるかわかんないですけど、はい、え、それはどうなってんの、インコは。サイクルも1年に1回なの。
いや、1年に1回とかは決まってなかったと思うんですけれど。
あ、じゃあもう鶏的な感じだ。
はい、
あ、もうポコポコポコ産むんだ。
はい、
あ、そうかそうか、そうだね、鶏すげえ産むんだ。
はい、一番最初に多分その文鳥を飼ったのがまだ私が4歳とかの時だったと思うんですよ、
うん、
で、小学校に上がる時にはもう22羽になってたんで、
うん、ほんの2年ぐらいですよ、それ。
はい、
いや、ありが かちゃん入って冷静に言ってますけど、はい、結構なことですよこれ、
はい、
22話、
22話です。
ちょっとそれは壮大だな。写真でも見たかったんだそれね。
あーそうですよね。
ねえ、いくらでかい箱にしてるっつったって22話っていうのはもう業者ですよ軽く。ちょっと売れるもんねそれね、はい、あそうなの。インコってちなみに喋りましたっけ。
インコは喋るインコもいるんですけど、うん、私のインコはすごい教えたんですけどね頑張って。
しかも22もいたらどれに教えたかも分かんないですけどね、
はい、あ22話になった方は喋らない方で。
喋らない。ああそうかそうかそうか、はい、インコは頑張ったら喋る。
頑張ったら喋るかなって思っていつもおはようこんにちはお帰りただいまお休みとかいろいろ教えてたんですけど
結構言ってたね、
はい、う
ん、何も
何も喋らなかったです。
何も、
はい、
あらあそんなもんなんだ、
はい、
この間あの俺が今ねボーカルを教えてる教室の他の先生がインコ飼ってて、
はい、
でうちの子がねいろいろ喋るんです
って。すごいですね。
そう、ほんでそれ自体は分かんなかったけど俺が信用しなかったからね、そんな綺麗に喋るわけないですって、はい、それ YouTube にね、はい、結構インコ喋るとかやると、
はい、
すげえ喋るやついるよ。
いますよね。
すげえ喋るやついる。あそう、それちょっと面白いな、
はい、
インコは結構定期的にピーピーピーピー言ってます。
そうですね、まあちょっとそんなにうるさく、まあ、2匹しかいなかったんでインコは、うん、22話の時と比べたら全然だったんで
魔の22話だわ
ね、はい、
あそうなのね。そうか、鳥っていう案もあるね。
はい、でも鳥暴れちゃうと餌が飛びます。飛び散ってそこは掃除がちょっと大変かなと思います。
じゃあ却下ですね
部屋の中でしたらちょっと
そうだね。あと俺家庭菜園もちょっと考えてるんですよね。ベランダが無駄に広いんですよ本当に。
あいいですね。
なんかお家でやってませんでした小林家も。小林家に興味津々だから、
やってました
やはり俺の予想は当たりました、
はいはい、
何ですか。例えば
朝顔ですとか。
朝顔やってた。
パンジー。
パンジー
野菜ではない。野菜はトマ、プチトマトとかですかね。
プチトマトいける。
いけました。あと小松菜をその鳥が食べる用の小松菜を作ってました。
あなるほど、
はい、
もうそれいいね、
はい、
自分家で全部生産して、
はい、
プチトマトはいいな。俺できるんだったらどんどん食べたいな。
プチトマトは小学校とかでもやったぐらいなので
簡単なんだ。
結構簡単ですね。
行ってみようかな。いや本当に考えてるんですよね、はい、何かいいのないかなと思って、
はい、
あそうなのね、わかりました。今日はいっぱいいろんな情報得られましたけど、
はい、
まあ、まとめとしてはちょっと小林家はすごいぞということ。
今考えるとすごいですね。
すごいよ。増やしたいけど増えない人もいっぱいいると思うんですけどね。なんかしらその小林家のなんか風水的なものなのか、なんかその空気的なものなのか、
はい、
わかんないけど、その金魚もインコもまあその文鳥もどれもでかくなったり増えたりするじゃない、
はい、
ハムスターもそうか、
はい、
なんかありますよこれ。
そうですよね。
この宇宙一ラジオ予算があったら小林家に潜入したいぐらいですけどねそうなんだ。今別に飼いたいとかないんですか。
今は猫とか飼いたいなって思います、うん、
出た。この間3週目カーリーがね、
はい、
同じこと言ってました。
あ本当ですか。
もう猫が飼いたいがために引っ越すって言ってましたから。
あ帰るお家に
ですか。そう、あそうなの。猫確かに可愛いけどね、
はい、
あいつたまにこう引っかいてきたりさ、
はい、
何が怖いって俺猫ね、あの飛んでくる前にさ、
はい、
一回重心をグーって引いてさ、
はい、
何をしようか分かんないけどグーってなんかバネを使おうとしてる時、
あ
れほんと怖いんだけど。なんか何こうさ猫じゃらしみたいにこう動いてるものを見つけたらさ、はい、なんか問答無用でビャンと飛んできたりするじゃない、
はい、
あの一瞬の動きはちょっと怖いんだけどね。
ああ
そうなんだ。なんか飼いたい猫の種類はあるんですか。
いやあんまり詳しくないので、はい、
そこらの三毛猫とか持ってったらいいんじゃないですか。
いいんですかね。
いいんじゃない。まあ野良だったらね、
はい、
なんか一応注射とか打っとけばね、
はい、
今のところでも飼ったらダメでしょ。
今のところはダメですね。
そうだよね、はい、まあなかなかそれいいってところは少ないですけどね、
はい、
そうなんだ。だから俺もちょっとそれ検討はしてるんですけど、
はい、
はい、今の情報を得てですね、
はい、
また前向きに検討したいと思います。
はい、
はい、ということで今日はね、有賀ちゃんこの国立代々木体育館の横に来ておりますけれども、
はい、
もういよいよもうすぐおしまいの時間ですが、
はい、
有賀ちゃんどうですか。今ちょっとまたね渋谷のこのまあど真ん中あたりですけど、
はい、
意外とここ景色いいんですよね。
そうですよね。
なんか遠くの方までさ、
はい、
あれもあの奥のね、ビルなんかあれも渋谷から歩けるぐらいのところですから。結構ここから歩いて渋谷も近いんですよね。
はい、
もう
パルコ見えますね。
あ、そうそうそうそう。あの渋谷アクスの横には渋谷公会堂っていうのもありますし、はい、全然歩きます。東急ハンズとかも近いしね。
結 構この体育館の横側の緑が多くて、
うんね、さっき蜂狩りで逃げてきましたけど、はい、ここにはトンボがこっちゾーンにはいるんですけど、結構ね、あの広範囲にわたってその緑がね、
はい、
いっぱい茂っているし、ちゃんとカットももちろんされておりますので、
はい、そうですよね、
うん、この辺散歩するだけでも非常にいいと思います
ね、はい、
はい、ということで今日はね、代々木第一体育館のすぐ横から、
はい、
はい、私2週目の有香ちゃんとお届けしましたけれども、
はい、
はい、この夏を終えて前回阿佐ヶ谷のね、
はい、
終わりにこの夏の思い出をじゃあ来週、来月か、
はい、
語ってもらおうというふうに終わったんですけど、
はい、
この夏、2012の夏はですね、有香ちゃんどんな感じでしたかね。
そうですね、夏は後半が結構楽しかったですかね、
うん、
友達と遊びに行ったりですとか、
うんうん、
あと熱海に旅行に行ったんで。
熱海行っちゃった。
はい、
あら、
熱海に行って美味しい魚を。
いいですね。あと温泉でしょ。
温泉もその泊まったホテルについてたので、
うん、
そこに入って、
うん、
で私もう結構遅い時間に入って一人だったので、は
い、
本当はダメですけど、うん、ちょっと泳ぎましたぷかぷか浮いてるだけですけど
ついにやってしまいましたか。
はい、
はい、もうこれ永遠のテーマですよね、
はい、
お風呂で泳ぐっていう。
はい、もうその他のグループの人いなかったのでもう自分たちだけならいいやって言ってぷかぷか浮いて
泳いでしまいましたか、
はい、
まあいいんですよね、あれがね、はい、あ、いいじゃないですか、旅行行ったなっつって、
はい、
楽しそうですね。
あとは、うん、まあ、ちょくちょくその友達が泊まりに来たり、
うん、
飲み会開いたりとかですかね、
うん、なんかブログ見てるとね、
はい、
結構いつも来るお友達みたいなのが、
はい、
ね、あの写真に写ったりもしますけど。
ああ、はい、あります
ね。いよいよいいんじゃないですか、
はい、
それもまさにガールズトークですよね、言ったら。
そうですね、
ね、はい、ああいうの楽しいんだよね、朝まで時間を忘れて。
楽しいですね。
ね、見えてます。